世界中の参加してくださっている皆さんがこの素晴らしい音楽を聴き、本当に預言者祝福があれと感じたことでしょう。私たちは最近モンスの大干渉があったときに、本当に喜びの表情で面影でどれだけ主を愛しておられるか、愛しているかということを、そしてどれだけ主が預言者を愛しているかということを私たちに伝えてくださいました。私たちはモンスの大干渉が皆さんの愛と祈りと皆さんの献身的な働き、主に対する働きに感謝していることを、また福音に感謝していることを知っています。およそ100年前、オレゴン州に住むある家族が、約3200キロ離れたインディアナ州で休暇を過ごしていた時のこと、愛犬ボビーがいなくなってしまいました。家族は必死であらゆる場所を探しましたが、その甲斐なくボビーは見つかりませんでした。家族は昇進のうちに家路につき、後ろ髪を引かれる思いで愛犬から少しずつ遠ざかってきました。6ヶ月後、驚いたことに一家はオレゴン州の自宅の玄関先でボビーの姿を見つけたのです。みすぼらしく痩せこけて足の骨が見えそうな状態のボビーは、自分の力でその遥かな道のりを歩き通したのでした。このボビーの話は合衆国中の人々の想像をかきたて、奇跡の犬ボビーとして知られるようになりました。その驚くべき方向感覚と奇想本能で科学者を孫つかせた動物はボビーだけではありません。オオカバマダラという蝶の中には、毎年より生存に適した場所へと4800キロ移動するものもいますし、オサガメというカメの一種はインドネシアからカリフォルニアの海岸まで太平洋を渡って移動します。ザトウクジラは北極や南極の冷たい海域から赤道の間を往復して泳ぎます。さらに驚くべきことに、極アザサシという鳥は毎年北極圏から南極大陸の間を往復し、9万7千キロを飛行するのです。この興味深い行動を研究する学者たちは、どのようにして向かうべき場所が分かるのか、次世代はそれぞれどのようにしてこの習性を学ぶのか、そういった疑問を抱きます。動物たちが持つこの力強い本能について読んだとき、人間も同様に切なる望みを抱いてはいないだろうか。人を天の家へと引き寄せる、いわば内なるガイドシステムが備わっているのではないだろうかと思うようになりました。すべての男女や子供は人生のある時点で天からの呼び声を聞いたことがあると私は信じています。私たちの深い部分には、どうにかして幕を通り抜け、かつて知り愛し慕っていた天の両親を抱きしめたいというそのような望みがあります。中にはこの望みを抑え、天の呼び声に心を閉ざす人もいるでしょう。しかし自分の内にあるこの光を消さずにいる人々は、天の国を目指す壮大な移動、驚きに満ちた旅路へといで立つことができるのです。末日聖徒イエス・キリスト教会が携えているメッセージは、神は御父であり、私たちのことを心にかけておられ、身元に帰る道が確かに存在するという崇高なメッセージです。神は皆さんを呼んでおられます。神は皆さんのすべての思い、悲しみ、最も大切な望みをご存知です。皆さんが何度も神を求めたこと、何度も無限の喜びを感じたこと、何度も一人で涙し、何度も自分の無力さを痛感し、困惑し、怒りを感じたこと、すべて神は ご存知です。しかしつまずき、失敗し、心破れ、苦々しい思いをし、裏切られ、打ちのめされた過去があったとしても、皆さんは一人でないことをどうか知ってください。神はそれでも皆さんを呼んでおられるのです。救い主はその御手を差し伸べておられます。はるか昔、ガリラヤの岸に立っていた漁師にされたように、主は無限の愛を持って皆さんにこう語りかけておられます。私に従ってきなさい。耳を傾けるなら、まさに今日皆さんに語りかけてくださるのです。弟子としての道を歩むとき、すなわち天の御父に向かって進むとき、皆さんの心の中には自分は救い主に呼び声を聞いたのだという確信を与え、光に心を向けてくれる何かがあるのです。それによって自分は正しい道により家路についているのだと分かることができます。時の初めから神の預言者たちはその時代の人々に、あなたの神主の声に聞き従い、戒めと定めとを守り、心を尽くし精神を尽くして主に帰するようにと勧めてきました。聖文にはこうすべき理由が何千と書かれています。今日主に心を向けるべき理由を2つお話ししたいと思います。第一に、皆さんの生活が向上することです。第二に、神は他の人々の生活を改善するために皆さんを用いられるということです。神へと通じる驚きに満ちた旅に出立つとき、または旅路を歩み続けるときに生活が向上するということを証しします。これは悲しみから解放されるという意味ではありません。私たちはみんなキリストに忠実に従う者が悲劇や不公平を味わった例を知っています。キリストご自身は誰よりも苦しまれました。神は悪い者の上にも良い者の上にも太陽を昇らせてくださるように、正しい者にも正しくない者にも逆境によって試しが与えられるのをお許しになるのです。実際正しく生活しようとしているゆえに、生活がより困難になるように思えることもあります。救い主に従ったとしても、試練のすべてが取り去られるわけではありませんが、天の御父が与えたいと望んでおられる助けと皆さんとの間にある障害は取り除かれます。神は皆さんと共にいてくださいます。進むべき道を示してくださいます。主は傍らを歩いてください。助けが最も必要な時には皆さんを背負ってくださるのです。皆さんは愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実という最高の御霊の実を味わうでしょう。この霊的な実は一時的な繁栄や成功、あるいは運の良さから得られるものではありません。この実は救い主に従うことで得られるものであり、最も暗い嵐の中でも忠実に私たちと共に会ってくれるものです。現世の試練や困難が皆さんを脅かし恐れさせても、心を神に従わせる人々は神の平安に取り巻かれ、その喜びが消え去ることはないでしょう。見捨てられたり忘れ去られたりすることはないのです。聖文はこう教えています。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。内なる呼び声を聞いて神を求め、祈り、信じ、 救い主が備えられた道を歩む人々は、時に道すがらつまずいたとしても、万事があなた方の益となるように共に働くであろうという慰めに満ちた確信を受けるでしょう。なぜなら神は弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられるからです。正しい者は七度倒れてもまた起き上がるのです。慈悲深い主はこう問いかけられます。永続する喜びを経験したいですか？人知では到底計り知ることのできない平安をその心に感じたいと切望していますか？もしそうなら、皆さんの心を光の方に向けてください。ふるさとへと向かう皆さん自身の素晴らしい旅を始めてください。そうするなら皆さんの生活は向上し、より幸福に満ちた目的のあるものとなるでしょう。天の御父の身元に帰るこの旅路を歩み始めると、この旅はただ自分の人生を生きるためにあるのではないことをやがて悟るはずです。皆さんはこの旅路において必ず神で他の子供たち、皆さんの兄弟姉妹の人生を祝福することになります。興味深いことに、神に仕え、腹からを心にかけ助けるとき、自分自身の生活においても思いもよらなかった進歩を見るのです。自分はそれほど役に立たず、誰かの人生を祝福するほどの存在とは思わないかもしれません。私たちはよく自分の限界や欠けているところしか見えないものです。神に用いられるには、さらに知的で裕福で、またカリスマ性や、また才能にあふれ、より霊的でなければならない、つまり何かがさらに必要だと思うかもしれません。祝福は私たちの能力ではなく、私たちの選びによってもたらされるものなのです。宇宙を司る神は、皆さんの中で皆さんを通して働かれ、神の目的を果たそうと皆さんが捧げる謙遜な努力を大いなるものとしてくださいます。主の技は常に小さなことから大いなることが生じるという重要な原則に基づいて進んできました。パウロはコリントの生徒たちに対して、彼らの中でこの世の標準から見て賢いとみなされる人は多くないだろうと述べています。しかしそれは問題ではありませんでした。なぜなら神は強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者をお選びになるからです。神の技の歴史に登場するのは、自分自身を不十分だと考える人ばかりです。しかし彼らは神の恵みと約束に頼りながら謙遜に仕えました。彼らの腕は私の腕となる、私は彼らの盾となり、彼らは私のために勇敢に戦うであろう、私は彼らを守ろう。今年の夏、私たち家族はアメリカ東部にある教会歴史書記の史跡を訪れる素晴らしい機会に預かりました。特別な方法で当時の歴史を追体験したのです。マーティン・ハリスやオリバー・カウドリー、トーマス・ビーマーシュといった、これまで書物でよく読んだことのある人々が歩いた場所を歩き、神の王国を築くために彼らが払った犠牲について思い巡らすことで、その実在をより身近に感じるようになりました。彼らはイエス・キリストの教会の回復に大いに貢献するような数々の偉大な特質を持っていました。しかし同時に、皆さんや私と同様、弱く容易に誤りを犯す人間だったのです。中には預言者ジョセフ・スミスとの意見の不一致から教会を離れた者もいました。後にそのような人々の多くが心を変え、へりくだり、再び生徒たちとの交わりを求め、見出すこととなるのです。 私たちも彼らや彼らと同様に行った人々を裁く傾向があるかもしれません。私なら決して預言者ジョセフを見捨てなかっただろうと、そのようなことを言うことがあるかもしれません。そうだったとしても、当時の状況下での生活がどのようなものだったのか、本当のところは私たちにはわからないのです。確かに彼らは不完全でした。それでも神が彼らを用いられたという事実にどれほど勇気づけられることでしょうか。私たちは彼らの強さと弱さをご存知だった神は、栄光あふれる回復の賛歌の一節または旋律を奏でるという類まれなる機会をお与えになったのです。私たちが不完全であっても、神、心を神に向けるなら、神は寛大さとまた優しさを持ってご自分の目的のために私たちを用いてくださると、私たちが知るのはなんと勇気づけられることでしょうか。神と腹からを愛し仕え、謙遜に進んで主の技に携わる人々は、自分や愛する人々の人生に素晴らしいことが起こるのを目にするでしょう。閉ざされた扉は開かれます。天使が彼らの前を行き道を備えます。地域や教会においてどのような役割を担っているかにかかわらず、その意思さえあれば神は皆さんを用いてくださるのです。皆さんの義にかなった望みを大いなるものとし、皆さんがまいた思いやりの行いを善の豊かな実りに変えてくださるのです。私たち一人一人はこの世において旅人であり寄留者です。さまざまな意味で私たちはふるさとから遠く離れています。しかしだからといって迷いや孤独を感じる必要はありません。愛する天の御父はキリストの光を与えてくださいました。天の家へと帰る旅路において、私たちは一人一人その心の奥底に目と心を主に向けるようにと進める天からの促しを感じるのです。それには努力が求められます。主に学ぼうと努め、主の教えを理解し、熱心にそれに従って生活し、一歩ずつ前に歩み出さなければ天の家にたどり着くことはできません。人生は自動運転の車ではありませんし、自動操縦の飛行機でもないのです。人生という水面にただ浮かび、流れに身を任せ、たどり着きたい場所にいつの日かたどり着くだろうと望むだけではいけません。必要に応じてその流れを遡って泳ぐ意志が主の弟子には求められるのです。皆さんの旅の責任者は皆さん自身です。救い主は皆さんの前に道を備えてくださいますが、主に従い戒めを守るという決意は皆さん自身が行うべきものなのです。皆さん個人の責任であり、また皆さんの特権なのです。皆さんの大いなる冒険なのです。救い主の呼び声に耳を傾けてください。主に従ってください。主は皆さんが神と腹からに仕えるという決意を果たせるように、マチス聖徒イエスキリスト教会を設立されました。教会の目的は勇気づけ、教え、高め、霊感を与えることです。教会は皆さんに思いやりを行いに表し、人々に手を差し伸べ、神聖な制約を新たにし、守る機会をもたらします。また人生を祝福し、家庭や地域、国家をより良い場所とするためにあります。どうぞ来て私たちに加わり、主を信頼してください。主の素晴らしい技に皆さんの才能を貸してください。天の家へと戻る切なる望みを抱き、心に留めたいと願う全ての人に手を差し伸び、勇気づけ、癒し、支えてください。天の家を目指すこの栄光あふれる旅路を共に歩みましょう。 福音は人知を超越する希望と幸福と喜びのメッセージです。私たちをフルスタートへと導く道です。日々絶えず信仰と行いによって福音を受け入れるなら、私たちは少しずつ神に近づくことができます。生活は向上し、主は私たちの周囲にいる人々を祝福し、その永遠の目的を達成するために驚くべき方法で私たちを用いてくださることでしょう。皆さんに証しし、また皆さんに私の祝福を残し、これらのことをイエス・キリストの皆により証しします。アーメン。